箴言5章から7章、ギャンブル的信仰。信仰によって歩むという中に、確かに不可能を可能としてくださる全能の神に信頼して積極的に歩むという意味が込められています。ただそれが最悪の事態にも備えるということを否定する思いになると危険です。実際、少し前まで保険への加入を不信仰と否定する宣教団体があったとも聞いています。誤った積極思考の信仰心ほど危険なものはありません。例えば第二次大戦中、最も愚かで悲惨な作戦の代表例はインパール作戦だと言われます。家内の父はそこからかろうじて帰還しました。それはビルマからインド東北部のインパール占領を目指した戦いでした。補給路も空輸力もない中、兵隊一人一人に40キロの弾薬と食料を携行させ、イラワジ支流のチンドウィン川を越え、標高2000メートルが連なるアラカン山系に踏み入らせ、1ヶ月で敵地を占領し、食料は敵から奪うという無謀な作戦でした。牟田口司令官は、本作戦は普通一般の考え方では初めから成立しない作戦である、食料は敵によることが本旨であるから各軍団はその覚悟で奮闘せよと慎重論を抑え込みました。ところが奇襲攻撃のはずが、全てのことが英軍に事前に知られ、大敗北を喫し、撤収作戦が作られます。それは自決用の手榴弾と米飯盒を持たせて各自の判断で生き延びさせるというものでした。その間、作戦参加の8万5600人中7万人以上がほとんど餓死や病で命を落とし、日本軍の撤退路は白骨街道と後に呼ばれることになりました。信仰は可能性にかけて無謀な冒険をすることとは違います。そのような信仰はギャンブルと同じではないでしょうか。イエスも塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な費用があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうち一人でもあるでしょうか、ルカ14の28、と問われました。むしろ信仰とは報いが期待できないような中で、なお日々の務めを誠実に果たす気力を与えるものです。それは主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、詩編37の3、4、とある通りです。1、あなたの終わりに、あなたは嘆くだろう。箴言5章と6章20節から7章までは、若者が性的誘惑に負けて身を持ち崩すという危険が警告されます。最初に、他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油より滑らかだ、5の3という魅力に負けて家を滅ぼす悲劇が記されます。他国の女とは、厳密にはよその女と記されていますから、異教徒の女を妻としたソロモンの思いと矛盾するわけではないのでしょうが、広い意味では彼はここにある失敗をそのまま犯しました。彼は多くの外国の女たちを愛して離れなかったために、その心が他の神々に向けられました。しかも神から二度も警告を受けながら、妻たちの神々から離れなかったため、裁きを受け、ダビデから受け継いだ王国を分裂させることになったからです。第一列王記11の1から8。彼は分かっていながらやめられませんでした。ソロモンはここで、あなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。その時あなたは言おう、ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は、集会、改宗のただ中で、ほとんど最悪の状態であった、と、5の11から14、と言っていますが、この嘆きは、彼の生涯の終わりに、彼自身のものとなったのではないでしょうか。彼は聖書に精通していましたから、自分の心に警告を受け続けていたはずです。しかし、彼は心の中で、私は大丈夫だ。外国の女を召し抱えても、その神々に心を奪われるほど愚かではない、と自負していたことでしょう。 すべての依存症は、私はいざとなったら、自分の欲求を制御できると自負することから始まります。それに対し、依存症の癒しは、私には自分の欲求を制御する力がない。と認め、神と人との助けを求めることから始まります。それはあの使徒パウロが、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうと自分の無力さを嘆きながら、しかし同時に私たちの主、イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝しますと、主の救いを喜んだことと同じです。ローマ7の19から25。6章20節からは、人妻の誘惑に負ける若者のことが描かれます。我が子よ。あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな、と記され、これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る、と言われます。私は北海道の大雪山のふもとの貧しい農家に生まれましたが、母はよく私に、町の女に騙されないように気をつけなさい、と言っていました。その言葉が思い出されます。ただ、その町とは旭川市のことですが、7章7節からは、思慮に欠けた一人の若い者が、人妻に誘惑される様子が描かれます。それは、この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う、夫は家にいません。遠くへ旅に出ていますから、満月になるまで帰ってきません、と、彼はほふり場に惹かれる牛のように、直ちに女に付き従い、自分の命がかかっているのを知らない、という生々しい情景です。7の13から22。そして、彼女の家は黄泉への道、死の部屋に下ってゆく、7の27、と結論付けられます。彼は、ほんの一瞬だけ、羽目を外して楽しんでみようと思ったところから、完全な破滅に至ったのです。こんな時、人は、私は途中で引き返すことができると自信を持っています。しかし、一度、誘惑に負けてしまったら、死に至るまで戻ることができない、という道もあるのです。これは女性の誘惑に限りません。私たちは誰でも、何らかの誘惑にはまってしまう傾向を持っています。ソロモンのように、豊かな知恵があっても、戻ることができませんでした。私は大丈夫、という思いは、自分を過信するギャンブル的信仰でしょう。2. あなたの泉を祝福されたものとせよ。誘惑への対策として、あなたの水ためから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から5の15と勧められます。具体的には、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。いつも彼女の愛に夢中になれ5の18、19ということです。それは、よその女の中に新たな喜びを求めるのではなく、今ある妻との関係の中で、喜びを深めることを意味します。夫婦の幸せは、組み合わせが良ければ、自動的に生まれる、というのは幻想に過ぎません。そう思う人は、次々と新たな伴侶を求めたくなることでしょう。そればかりか、自分の幸せは相手次第。という発想の人は、自分で次々と関係を切っていきますから、やがて誰からも相手にされなくなります。幸せは、永遠の愛を誓った伴侶を愛し、尊敬する結果として与えられるものです。これは全てに適用できる原則です。自分の責任から逃れて、幸せになれる人はいません。それが、あなたの泉を祝福されたものとせよ、という命令です。5の18。あなたの泉とは、今ある家族であり、友人であり、職場であり、教会ではないでしょうか。ある方がマザー・テレサに、イエスが教会の代表者であるなら、教会は違った顔を見せ、もっと模範的になるべきではないでしょうか、と尋ねたところ、マザーは、それではお尋ねしますが、教会とは、誰のことなのでしょうか。あなたたちや、私なのです。教会とは、イエスに従う人たちなのです。私たちは愛に飢えた人たちに囲まれて暮らしています。私たちは彼らに愛を与えなければならないのですと答えたとのことです。あなた自身に祝福されたものとせよと命じられています。幸福の青い鳥は遠いところではなく 身近なところにあるとの童話がありますが、私たちは今ここで幸せになることができます。与えられた泉を軽蔑し、よその泉から祝福を求めることはギャンブル的な信仰です。3、思慮に欠けているものはすぐ誓約をして、隣人の前で保証人となる。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり捕らえられたなら、6:12とありますが、箴言では繰り返し、軽はずみに他人の保証人となることが戒められています。それは、他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ、11:15とか、思慮に欠けている者はすぐ誓約をして、隣人の前で保証人となる、17:18、あなたは人と誓約をしてはならない。他人の負債の保証人となってはならない、22:26などと記されている通りです。しかし一方で、良きサマリア人の例えでは、他国人である彼が強盗に襲われたユダヤ人を助け、宿屋に連れて行って解放し、出がけに十分な手当の費用を宿屋の主人に払ったばかりか、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと保証した姿が模範として記されます。ルカ10:35。また創世記では12部族の中でユダが主導権を持ったきっかけが記されています。エジプトの宰相となっていたヨセフは、正体を隠しながら兄たちに弟のベニヤミンを連れてこなければ人質のシメオンを返さないし、食料も与えないと脅します。しかし父のヤコブはベニヤミンを連れて行かせることを渋りました。その時ユダは、私自身が彼の保証となります、43:9と言ったばかりか、ベニヤミンが捕らえられた時、このしもべをあの子の代わりに奴隷としてくださいと身代わりを願い出ました。つまりユダ族繁栄は、ユダがベニヤミンの保証人、身代わりとなったことから始まったのです。聖書は、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっていることでしょう。第1ヨハネ3:16と記します。しかしこの場合の愛とは、見返りを期待せずに援助するということを意味しています。ところが、私たちが保証人となる場合、命を捨てるまでの覚悟を決めて人を助けるというよりは、この人は大丈夫という希望的観測があると思われます。ですから裏切られたと思うとき、それが恨みに転じます。私たちは人との関係を築く際に、人の心は何よりも陰険で、それは治らない、心は何よりも欺くもので、癒しがたい、エレミア17:9という御言葉をも同時に覚えるべきでしょう。私たちはそれぞれ、私の中にはいざとなったら何をしでかすかわからない罪の性質が宿っていると自覚するからこそ、イエスにすがっています。それなのに、人を安易に信頼できるのでしょうか。覚悟を決めずに保証人となるのはギャンブルと同じでしょう。4、怠け者よ、蟻のところに行き、そのやり方を見て知恵を得よ。怠け者よ、蟻のところに行き、そのやり方を見て知恵を得よ。6:6とありますが、蟻は夏のうちに食物を確保しという準備を怠りません。蟻とキリギリスなどの童話にもあるように、蟻は暑い最中に働いて冬の分までの食料を確保するので、昔から勤勉の代名詞とされています。一方、怠け者の行動については26:13-16にも記されています。そこで、怠け者は道に獅子がいるなどと言い訳がすぐに口から出るとか、怠け者は分別のある答えをする7人の者よりも自分を知恵ある者と思うと記されているのは見事な描写です。本当に彼らの中では、自分は働かなくても大丈夫というそれなりの理由が成り立っているというのです。ところで、蟻には首領も司も支配者もいない、6:7という記述が疑問視されることがあります。蟻の社会には、女王蟻、働き蟻、兵隊蟻などのカースト制と呼ばれるような区分があり、一致して戦争もするからです。 しかし、やはり、アリの社会では統一行動のための命令系統があるわけではなく、それぞれが自分の役割を果たしながら、自然に統制が取れているという不思議が確認されています。しかも、働きアリの中にも、一定割合で働かないアリがいて、それを除いても、また次の働かないアリが一定割合出てくるという不思議もあるようです。日本の集団性はしばしば例外を認めない強制力がありますが、アリは決して強制されて働いているわけではありません。ひょっとしたら交代で休暇を取っているのでしょうか。とにかく強制されることも脅されることもないのに準備を怠らない、それがアリの不思議です。怠け者よ、いつまで寝ているのかと言われますが、働かない働きアリも寝てはいません。そしてしばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休むというものに、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくると警告されます。パウロもキリストの再臨に関してのさまざまな空想的な議論をしている人々に対し、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい、第1テサロニケ 4-11 と命じ、また、働きたくないものは食べるな、と戒めています、第2テサロニケ 3-10。また、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります、ガラテヤ 6-7 と語っています。この世界では、いい加減な生き方をしている人が豊かになり、真面目に働いても、労苦神を結ばない、という不条理があります。それを見て、汗を流して地道に働くことを馬鹿らしく思う人や、働かずに暮らしていける道を夢見る人も生まれます。しかし、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになる、第2コリント 5-10 とあるように、私たちのために命を捨ててくださった方は、それぞれの働きを正当に評価してくださいます。そして、それと同時に、固く立って、動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は、自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを、知っているのですから、と約束されています。ギャンブル的な信仰に、別れを告げましょう。自分の弱さを自覚し、人に幻想的な期待も抱かず、ありのように勤勉に生きて、あなたの泉を祝福されたものとする、それこそが、神から喜ばれる信仰生活です。